皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年6月25日金曜日、週刊自閉症ニュース第138号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞6月21日のニュースです。絵画展幸せ日記、繊細な線と色彩、障害者の村下さん、富山で30日まで。知的発達障害と自閉症という2つの障害を抱える富山市の村下陽一郎さん26歳の絵画展幸せ日記が富山市の元麻布ギャラリーで開かれています。6月30日までで入場無料です。村下さんは市内の心身障害者共同作業所あかりハウスで生花などの仕事をしています。8年前から毎月1回絵画教室に通っています。また水泳などのスポーツも得意で、障害者のスポーツの祭典スペシャルオリンピックスの代表選手になったこともあるとのこと。作品では父親とのドライブの思い出や動物、乗り物などを繊細な線と洗練された色彩で表現。会場にもライトレールの車両やファミリーパークの動物などを規則正しくほのぼのと描いた作品46点が並びます。教室を主催する画家の河合明夫さんは、脚色することもなく素直に自分の世界を表現した美しい絵日記だと評しています。毎日新聞6月23日のニュースです。障害者総合福祉法たたき台を公表、総合福祉部会。障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法括弧仮称を議論する政府の障害者制度改革推進会議総合福祉部会は6月22日論点のたたき台を公表しました。1、法の目的・理念。2、障害の範囲。3、サービスや支援の選択と決定のあり方など9分野で約80項目です。部会で議論した上で、9月からは分科会でも討議し、平成12年の通常国会への法案提出を目指します。1の法の目的理念は、すべての障害者が自ら選択した地域で生活する権利と明記し、その実現のための制度をどうするかなどを議論します。2の障害の範囲は、障害をどう定義するかや、発達障害や難病をどう定義するかが課題です。3のサービスや支援の選択と決定のあり方は、現行の障害者程度区分を廃止後どう決定するかの問題です。また法案実現のための環境整備については、サービスの地域格差が懸念されることから、国と地方の役割も論点に加えます。アットマークプレス6月23日のニュースです。子供脳機能バランサー、子供脳機能バランサータッチを発売。東京都町田市のレデックス株式会社は、パソコン用ソフト子供脳機能バランサーおよび専用タッチパネルパソコン子供脳機能バランサータッチ、子供脳機能バランサータッチパーソナル の2機種を発売します。国立成育医療研究センターのリハビリテーション科医長の橋本圭司医師を中心に、小児科医、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士がそれぞれの専門のノウハウを盛り込み、家庭であるいは特別支援学校、学級や病院、療育センターで楽しく認知機能を伸ばしていける発達支援ツールです。主な特徴、1、脳の機能を楽しくバランスよくトレーニング。週に3日15分程度取り組むことで、言葉、注意、空間認識など脳の基本機能を総合的に伸ばしていきます。2、多様な発達障害への対応工夫をした13のタスク。自閉症や知的障害に多い言葉の遅れを言語聴覚士のノウハウで自然に育てる言葉タスク。3、音声と文字で日本語と英語に完全対応。言葉の習得には音声と文字2つの側面が必要です。楽しくタスクに取り組むという文脈の中で、自分が本当に活用できる形で日本語または英語を習得できます。4、認知機能の測定と記録、集中力、印刷。認知機能の測定に必要な多大な情報、整合、反応時間、誤りの箇所等が自動的に保存され、グラフや表で確認できます。なお、同商品の開発の背景、各発達支援ツールについて、販売発売時期や商品概要については、URL を掲載しますので、そちらをご覧ください。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が、さまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、自閉症、発達障害の子どもたちを持つ父親たちが立ち上げた農園をご紹介いたします。先週の日曜日、6月20日、横浜市の自閉症、発達障害の子どもを持つ父親たちが立ち上げた農園の収穫祭にご招待を受け、行ってまいりました。農園の名前は、伊左衛門農園です。私は、この活動の中心となる父親とは、以前から交流があり、ここ数年で、栃木のココファームさんや、三浦の山村農園さんなど、見学にも同行させていただいておりました。まだその頃は、構想段階という感じだったことを思い出します。ところが、ここからがこの方々のすごいところです。2009年に横浜市戸塚区泉区の自閉症・発達障害の子供を持つ父親たち19家族が中心となり、実際にこの農園を立ち上げたとのこと。このような構想をする人たちは、多分世の中にはたくさんおられると思いますが、しっかりとそれを実行してしまうところ、それもたった1年ほどです。まさに有言実行。ここがこの父親たちの凄さです。また、この農園を作るにあたり、次のような目的を掲げられています。1、母親へのレスパイト。母親への息抜きのために。2、父親の子供との関わり方。母親の子供への関わり方のようにうまく関わることができない。農業という父親に適したテーマを通して、子供との密接な関係の構築を目指す。3、母親同士、父親同士の情報交換の場。学齢期は 同じ立場の者同士の情報交換の機会が少なくなる。4、重度の子供たちは休日などに出かける場所がない。パニックなどで公衆の場には出にくい現実。5、中度軽度の子供たちはゲームやテレビなどで家にこもりがちな環境から太陽の下、社会的な環境へ楽しく通える場所づくり。農業生産性よりも過ごしやすい環境整備。6、能力開発。はじめは半分に切ったジャガイモに一握りの土をかける程度から、草一本を抜く程度から長い時間をかけて少しずつ作業を身につけ、作物が育ち、子供たちが自ら収穫し、自宅で調理し食べることで、労働の理解とコミュニケーションや体力づくりや成果への喜びなど、人の生きる基本的な能力、また豊かな人生を過ごすための糧となる能力を父親の手で子供たちに残すことを目指す。この目的の考え方は、私自身が参加する親父の会の活動の考えと多くの部分で合致しています。私としては、このような活動をする父親たちをこれからも応援したいです。伊左衛門農園のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。以上、今週のピックアップ。自閉症、発達障害の子供を持つ父親たちが立ち上げた農園をご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回139号の配信は7月2日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。